天にいます私たちの父なる神様、新しい主の日の朝を備えてくださいました。感謝いたします。私たちの罪の身代わりとして、ほふられる子羊として、十字架の上で無抵抗に血を流し肉を裂いてくださった主は、私すべての人が向かう墓場に葬られました。しかし三日目の朝、このイースターの朝に、あなたは死者の中から蘇られて、死にも打ち勝ち、命の源である方として、神様、今も生きて働いていてくださる、そのあなたの力強い技を覚えて感謝いたします。死が命に飲み込まれたという、その確かな力強いお言葉を、今日も味わうことができますことを感謝いたします。どうか死を疲れを覚えて、しかしあなたに集められてきた人がいるでしょうか。また神様、抱えきれないストレスや孤独を覚えていらっしゃる方がおられるでしょうか。死をどうか私たち一人一人の心の内をご覧になってください。傷のついた道があるかないかを見て、私たちを底知れの道へと導いてくださることをお願いいたします。小さきしもべが語ります。どうかこのものを清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができるように助け導いてくださること、期待をして、また感謝をして、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は友情を深めるという題で御言葉を語らせていただきたいと思っております。先週私たちは慈しみ深きという歌を覚えながら、神様が私たちの親友となってくださる、神様は私たちのベストフレンドになろうとしてくださっている、そのために私たちを愛し選び、また、ぶどうの木の枝にこの継ぎ合わせてくださった、そんなことを見てまいりました。しかし友情というのは一回限りのものではありません。継続してそれを深めていくべきものであります。キリスト教も一番の大切なところがそこにあるかと思います。聖書の言う義というのは神様との正しい関係です。キリスト教の命というのはこう神様との関係です。これが切れてしまいますと、見せかけだけの命のない、また資質のない、力のないものとなってしまいます。せっかく素晴らしい友情が与えられたのであれば、それをより深めていく、より育んでいくということをしていきたいと思いますけれども、今日は聖書の箇所としてはヨハネの黙示録3章を選ばさせていただきました。その主語に御言葉を書きましたけれども、最初にその3章の19節20節のところの記された御言葉をお読みしたいと思います。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。身を私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。愛する者をという言葉がまず使われています。愛する者を叱ったり懲らしめたりするのだということです。現代は父親不在の時代とも言われますけれども、それを別の言葉で言うと、本気で叱ってくれる人、本気で叱ってくれる人がいないということかもしれません。嫌われるやつになるわけですから、そんなことはあまり言いたくはないということかもしれませんし、しかし本当に神様という方は、聖書の語る神様という方は、私たちを愛してくださっている上に本物の関係を持ちたいと願っているのであります。見せかけだけの偽りの関係ではなくて、本当に心を通わせた、血の通った 本当に親しい交わりを、関係を持ちたいと、そのような関係を築きたいと願っていますから、時に非常に厳しい、聞くに耐えない意味を負いたくなるようなことを主は語られるのでありますが、それは愛するゆえの言葉だということであれば、私たちはそれを受け止めることができるかと思います。黙示録のこの2章から3章にかけて、そこにはこの7つの教会に宛てた手紙が記されてあります。エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、7つの教会の、これはエーゲ海の横のですね、アジアの地域に建てられた諸教会の、名前が出てきますけれども、ちょうどイスラエルに行きますと燭台というのがありますけれども、この7本のこの真ん中にこう出て、こうやって7つの食材というのを見たことがあるでしょうか。伊藤さんがイスラエルに行った時に帰ってこられたということが教会にもありますけれども、ちょうどその7つの食材のようにですね、こう7つの教会がこう灯火のようにここに記されているのでありました。一つ一つの教会に当てられた言葉を詳しく見ていくことはいたしませんが、非常に厳しい言葉が記されています。はじめの愛からあなた方は離れてしまったとかですね。でも苦しみや貧しさの中でよく耐えている。そんな励ましもあります。そのような中で信仰を捨てなかった。しかし、非常に厳しい。生きているとされているが実は死んでいるとかですね。そしてこのラオデキアの教会を、その教会に対してこの19節、20節が語られましたけれども、その教会に宛てたメッセージの内容は最も厳しいと言えるものがあります。少しお読みしていきましょう。14節以降の言葉です。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、貧しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。毎回この水を用意してくださって感謝しますが、この水がですね、今冷たくて美味しいんです。多分冷蔵庫に入れてくださっていたんじゃないかと思いますが、皆さんがこう水とかですね、飲み物を飲まれるときにそのことを考えてみてください。熱いコーヒーや紅茶を、作ったとします。それをしばらくそのままにしておいたらどうなるでしょうか。だんだんせっかくの熱さが冷めていって生ぬるくなっていきます。これからの季節、冷たい飲み物が欲しいなというような季節になるかと思いますが、この冷たい飲み物を飲まずにそのまま、しばらく時間を置いていたらどうなるでしょうか。同じようにですね、だんだんと温度が上がっていって、生ぬるくなる、熱くも冷たくもないというものになっていきます。向かうところは同じなんですね。熱いものも冷たいものも時間を経つとだんだん生ぬるくなっていくということです。これクリスチャンに対する警告というかですね、本当に神様の愛の励ましの言葉だと思いますが、たとえキリスト者となって本当に大きな感動を持ってイエス様を信じ受け入れた、そして洗礼を受けた、そして何にも代え難いというこの喜びを持って歩み始めたとしても、そのキリスト者としての歩みが長くなれば長くなるほど、マンネリという問題が起こってまいります。 いわゆる熱い信仰であったものも、冷たい信仰であったものも、時間が経つとだんだんその自然的な方向でいきますと、熱くも冷たくもない、生ぬるい、そういう状態になりやすいのであります。そういう中で神様はとても厳しい言葉を語っています。あなたはもう熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出す、これは厳しい言葉だなと思います。このラオデキアという教会、その地域はこのいろんな産業が発達して、非常に経済的には富んでいたということが言えます。ところが霊的に見ると本当に貧しい、自分を誇っていたかもしれないけれども、非常に神様に対するその友情関係はと言いますと、冷たくも熱くもない、もうどうでもいいという無関心のようなですね、無感動、無関心、そして無気力、そういう教会だったということが言えると思うんです。7つの教会が紹介されていますが、私たち杉戸キリスト教会はどこの教会に一番似ているでしょうか。今日神様は杉戸にある教会の愛する皆さんに、神との友情を深める6つの秘訣をぜひ語るようにということでですね、祈っている中で、このさらにせっかく与えられた命がけで愛されて、それほどの友情の関係の中に入れられたのであれば、それが熱くもないと冷たくもないとかですね、初めの愛から離れたとか、そういうことを言われないような、本当により深い、より素晴らしいこの友情関係を、このダビデとヨナタンのような自分と同じようにその神様を愛する、そのような友情を深めていけたらと思っております。詩法に書きましたが、いくつかのことがあります。いろんな聖書の箇所を今日はちょっと引用したいと思うんですけれども、神様との友情を深めるための6つの秘訣、1つ目は天を見上げて絶えず祈るということが進められています。テサロニケ人への手紙第1の5章17節を見ますと、絶えず祈りなさいという勧めがなされています。その前後には、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいということが書かれています。一人きりになるということが祈りだとすれば、これは無理だと言えます。あるいは口に出さなければそれは祈りじゃないということであるならば、それは無理だと思います。しかし口に出さなくても心の中で祈る、あるいは一人きりじゃなくてもいろんな人と一緒にいてもその心の中で祈り続ける、あるいは短い言葉で祈り続けていく、そういうことであるならば、静まって静かに神様との語らいの時、この祈りの時を持つという時以外に、24時間四六時中神様との生ける関係を持つということができるかと思います。しかしそのためにはいろんな工夫が必要かと思うんです。神様が今この瞬間にも私たちと一緒にいてくださる、そう聖書は語っています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださっているからです。神様の臨在の中を生きる習慣、神様の眼差しの中を生きる習慣を身につける必要があります。神様がいつも一緒にいてくださるんだということをですね、思い出すための何か目印になるようなものを作る、あるいは書く、そしてそれを見やすいところに、毎日生活している中でいつも目につくところに貼り付けておく、冷蔵庫の前にマグネットで、あるいはトイレの中に、あるいは自分の机の前に、あるいは寝室のベッドの横に、あるいはもしかしたら天井の上もいいかもしれません。とにかく一日生活する中で、いつでもすぐにこう目につくところに神様の御言葉を掲げていたり、何か神様のその愛や人 つ一つの素晴らしい約束を思い返すことができるようなものを散りばめて生活する、これは非常に助けになるかと思います。いくつかのものを紹介しましょう。まずこれですね。これは私の手帳にですね、長島兄弟が作ってくださったプレゼントしてくださったこの十字架をぶら下げているんですが、私がこの手帳を持ってですね、いろんなところに行くときにいつもこの十字架が目につきます。そして私のために命まで捨ててくださったこの神様の愛をもう一度思い返しながら一日を過ごすことができております。これ本当に感謝なことでありましょう。その他にもですね、私の牧師館に、ぜひ遊びに来ていただけたらと思いますが、トイレの中にもですね、御言葉があります。あるいはその、いろんなデボーショナルな本を置いていたり、またいろんなところにですね、こんな形でこの聖書の言葉が彫られたものとか、この写真ですとか、そういうものを掲げています。それをこう、生活しながらこの、食事をしたり、また本を読んだり、また祈ったり、いろんなことをする中で、自分の生活の空間に見やすいところに、神が今この瞬間にも私と一緒にいてくださって、この方は私に命までも捨ててくださり、蘇って今も生きておられる方なんだという、それを思い出すことのできるものを散りばめて生きるというのは、とても具体的な良いことではないかと思います。最近は電波時計というのが流行っております。私の前にいた豊橋の教会の役員さんの一人は、ある時に祈祷会でこんなお勧めをしてくださいました。私の家にある時計は賢いんです。しかも謙遜ですという話をするんですね。一体何だろうかと思っていたんですね。1時間ごとに電波をキャッチして、正しい時間に自分を修正していく電波時計、まあ、例えて言えば1時間ごとにデボーションをしているような時計ですから、デボイチ君という名前をですね時計につけている。私の持っているこの時計も電波時計です。ですから1日に何回かこの標準時間をキャッチして、そして自分の時間を修正していくという、これは謙遜でなければできないということなんですね。自分が完全だと思っている人、自分が正しいんだと思っている人は聞くことができません。でも自分が不完全だ、そして欠けだらけの、この間違いを犯しやすいものなんだというのをわきまえているならば、いつも正しい電波をキャッチしようというその心構えになるかと思うんですね。デボイシ君ではありませんけれども、一時間ごとにですね、しよう。一つ一つのこの、そういう面では、暗証制服をするというのは非常に助けになると思いますし、覚えきれなくてもですね、この、本当に励まされた、力づけられた御言葉を書いて、どっかに貼り付けておくとですね、これ本当に助けになります。職場の机の上に、あるいはですね、ロッカールームのところに、それを置いていくならば、また車の中に、あるいは、自転車の、いろんなところにですね、それを貼り付けておくならば、これは非常に力強く、皆さんの毎日の生活を具体的に助けることになるかと思います。この絶えず祈るということは、2番目のことにつながっていきますが、昼も夜も主の教えを口ずさむ、思い巡らす、そのような言葉にもつながってまいります。詩編というところ、旧約聖書の詩編の一編を一緒にお開きくださればと思います。詩編の一編の一節から三節を見ますと、本当に素晴らしいことが記されています。聖書が語る幸いな人とは、あるいは聖書が語る悪者、不幸な人とはこういう人ですということですが、前半の幸いな人のことを見たいと思います。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。 まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のような、時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。それに記されてあります。これはこの詩編はですね、詩なんですけども動きがあるんです。まず歩いています。で立ち止まります。そして座につきます。座ってしまいます。こういういざないのこの悪に向かっていくこの段階があるんですね。そっちの方に誘惑されてこうついつい歩いていってしまう。そしてそこでピタッとも立ち止まって釘付けになったようにこう立ち止まってしまう。さらには腰をつけてそこに根を張ってしまうというかですね、そういうこの罪のいざないの段階があります。しかし悪者の計りごとに歩まないで、罪人の道に立たないで、あがける者の座につかなかった人は幸いだと語ります。まことにその人はこういう人ですということですが、その人はですね、神様の教え、この聖書の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむとあります。口ずさむという言葉は、思い巡らすという表現、そのような訳にもできます。神様の言葉を思い巡らす。それを難しい言葉で言うと、黙想するということを、で表現いたします。そんな難しいことは私できません。修道院とかに行けばですね、静かなところに行けばできるかもしれませんが、忙しい毎日の中でそんなことは無理ですとおっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。しかしこの立法蓮の本を見ますとですね、大変ユニークなことが書かれてあります。それはあなたがもしどのように思いを患うのかというのを知っていらっしゃるなら、一日の中であるいは一週間の中で何回か思い患う、心配するということをなさっているのであれば、あなたはすでにこの黙想のやり方も上手なやり方もよく知っていらっしゃる、身につけていらっしゃるということなんです。ある問題のことばかり心の中で繰り返し考えてしまうこと、それは思い患いと言われます。でも神様の言葉について心の中で何度も繰り返して考える、これが黙想です。視点をただ問題とか心配の悩みの種とかから神様の言葉、確かな命の言葉である、また本当に慰めと励ましと力に満ちているその聖書の言葉に視点を移せば、それだけで良いということなんです。そうしますと神様が私たちの心に親しく語ってくださるというその御声を聞くことができます。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。この関東平野のど真ん中にある杉田町もですね、たくさんの田んぼや、畑があります。素晴らしいですね。食料の自給率が本当に著しく少ないという中で、この杉戸町はかなり貢献していると思います。しかしなぜそのようなことができるのか。それはですね、古利根川や中川や江戸川やそういうところからですね、水を引っ張ってきて水路を作っているからですね。南側の用水路もこの前を通っております。今はほとんど使われてないかもしれませんが、倉松落とし、それもですね、水路の一つですよね。水は本来農業を営むにも、また工業を営むにも、また生活するために必要不可欠なライフラインの一つです。そして命の水の源である神様の御言葉に昼も夜も思いを向けていく、それはちょうど水路のそばに植わった木のような存在として生きるということになるのです。こんな幸いな人生はないんですね。もう本当に殺伐とした砂漠のような、この荒れ野のような世の中でも そこに無防備で行くと干からびてしまうか、もうあの世の中でですね、本当にもう気がめいってしまう、もうあの自分はダメなんだダメなんだということの中で言われ続けてですね、もう本当に気がめいってしまうということが多いかと思うんですけども、そういう中にあっても私たちが聖書の言葉に耳を傾けていくという、それを心配の種を思い巡らしていくんではなくて、聖書の言葉をいつも頭の中で思い巡らしていくならば、本当に水路のそばに植わった木のように、時が来ると実がなってその葉は枯れないと言われるほどの素晴らしい実を結ぶ人生が約束されているのでありましょう。これが友情関係を深めていく時の一つの大きな祝福だと思うんですね。キリスト教で一番大切なものは何ですか？それは関係です。つながりです。生きる神様との関係。これなくして、クリスチャンは干からびてしまいます。先週、私たちは、ぶどうの木の例えを見ました。そのことでも、はっきりと具体的に、どういう日常生活を生きるべきかという、示唆に富んだ教えがあったかと思います。考えてみてください。もしブドウの枝が1週間のうち1日だけ木にとどまり、あとの6日間は木から離れて存在しているとすればどうなりますか？1週間のうち1日だけ木につながっている。でもあとの6日間は木から離れて生活している。そんなブドウの枝があったらどうなりますか？これクリスチャンも教えるやすいことなんです。日曜日にはかろうじて礼拝に来るかもしれない。でも、月曜日から土曜日まで一体どういう生活をしているのか。命の源である神様から離れて生きるならば、干からびるしかないんですよ。それでどうやって実を結ぶことができるんですか。しかし、サタンは一番そこをついてくると思うんですね。クリスチャンが一室の忙しさの中で神様との関係を途切れさせるように、いつも神様から離れて生きるように仕向けます。魅力的なものや興味のあるもの、また、すぐにでも解決しなければいけないと思わせるような何か問題、課題をすぐに持ってきます。でもそういう中で本当に私たちは静まって、まず神様との親しい関係を持って一日を始めるべきだと思いますし、仕事の途中でも神様助けてください、神様導いてください、イエス様これを知恵を与えてください、神様が望まれるような人生を生きることができますように。神様この仕事の問題において、神様良い結果を出すことができますように。短い祈りでいいんです。でも、本当にこのメールを出すかの電報のような祈りをですね、いつも四六時中天に向けて放っているならば、私は本当に折にかなった助けを得て、神の力によって、その日その日の生活を、勝利のある生活をできると思うんです。誘惑に負けてしまった、あるいはもう落ち込んでしまってですね、もう暗い顔になって生きているっていう、それもいわゆる信仰者としては、負けてしまった一日ということが言えるかと思いますが、でもそうではなくて、一日のうち、四六時中、一週間のうち、毎日、ぶどうの枝が木に結びついているならば、結びついているだけで、木からですね、必要な養分や水分をいただいて、時が来ると身を慣らせることができるという生き方を主は保証してくださっております。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですと勧められていることであります。三つ目の神様との親しい関係、それを深めていく秘訣、それは正直になるということであります。繕わないということですね。ありのままの裸の自分で神様に、の前に出ていくということです。ヘブル4章13節にはこんな言葉があります。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。そうですね、もうすでに完全に知られているのですから、もうこれ以上作る必要があるでしょうか。私たちの醜さや 自分勝手さや、自己中心さ、罪深さをよく完全に知っていてくださいます。しかしそれでもなお私たちを見捨てないで愛してくださっている方がいらっしゃるのであれば、私たちは裸のままの自分で、神様、私はこんなに惨めなものです、こんなに汚れたものです、こんなにどうしようもないものです、神様、私を憐れんでくださいと、それに正直になることができるかと思いますし、自分の気持ちを正直に言い表す、慈しみ深きに言い表されていることですが、これが癒しの大切なステップの一つだと思うんですね。疑いや不信感、怒りや諦めなどを言葉にして表現していく神様に、そのようにしていく中で神様との友情関係が本当のものになっていきます。詩編を読んでみてください。ダビデやいろんな人がいかにその多くの不信感や苛立ちや怒りや憎しみを神にぶつけていったのか。神様はそんな言葉を聞きたくないなんて言わないんですよ。神様は本当に忍耐を持って、人の話を聞くというのはとても忍耐、疲れ、体力を言いますけども、それ本当に受け止めてくださるんです。孤独ではなくなるんです。自分のことを受け止めてくれる、吐き出すことのできる人がいるならば、悲しいニュースはもっと減っていくでしょう。私たちは神様に全てを打ち明けることのできるという特権が与えられているんですから、それを無駄にしないで、眠らせないで、それをぜひフルに活用していったらと思うわけです。それが神様に対して正直になっていくということです。やめよう、私こそ神であることを知れとこの方は仰せられていますので、神の前に正直に自分の思いを打ち明けていけたら、また信頼できる人に正直に自分の弱さを、また抱えている問題を打ち明けることができたら、それは本当に大きな助けになるかと思います。四つ目は、神様の命令を行っていくということです。これもブドウの木の誘いの中にありましたが、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい、私につながっていなさいということがまず命令として語られています。そして友と呼びましたということですけれども、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友ですと記されているところがあります。そうなんですね。神様のことを本当に信頼しているならば、そのおっしゃることを聞いていく、その通りに生きようとしていくということですけれども、このことが友情関係をさらに深めていくための大切なものの一つだと思います。私たちが神様の命令に聞き従うのは義理や恐れや強制からではありません。神様に愛されたということを知っているからですね。また神様は私たちの最善をよくご存知だからということを知っているからです。それを信じているからです。主は主の御声に聞き従うほどに他の生贄を喜ばれるだろうかと、聞き従うこそ身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝ると記されている通りのことであります。5つ目は、天の神様が大切にしておられるものを自分も大切にしていく、そのようなことであります。神様が悲しまれることを一緒に悲しむことができる心、神様が喜ばれることを一緒に喜ぶことができる心、これなくして神の友とは言えないでしょう。人間関係でそうですね。自分が悲しんでいるときに一緒に悲しめないような友達は親友とは言えないでしょうし、自分が喜んでいるときに一緒に喜んでくれない友達はやっぱりちょっと言うつわものの、友達でしょう。神様が悲しまれることを一緒に悲しむ心、神様が喜ばれることを一緒に喜べる心が与えられる、それは本当に幸いな人生だと思います。 ダビデという方はそんな人生を生きた人になります。またイエス・キリストという方がある時にこんなことをおっしゃいました。群衆を見て羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。イエス・キリストは本当に迷っている方、人生の悩みの中にいらっしゃる方、患いの中で、病気の中で悩み苦しんでいる方を、その痛みや苦しみを一緒に味わおうとされている方ですから、私たちもそのような神様を大切にしておられることを一緒に味わっていくものとなれたらと願います。神様との友情関係を深めていくための秘訣の最後、6つ目ですが、何よりも天の神様に祝福を願い求めるということが言えるかと思います。遠藤義信先生がいくつかの何冊かの素晴らしい本を残してくださっていますが、アラケルス売りの信仰者ヤコブという人物にもこのメッセージがあります。ヤコブという人物は人を押しのけてでも自分が祝福を得たいという方でありました。そしていよいよどうにもならない状況に陥った時に一晩中神様に取っ組み合いの祈りをしましたね。そして神様が私を晒せよ、夜が明けるからとおっしゃっても、私はあなたを晒しません、私を祝福してくださらなければと言って掴んで離さなかったんです。そのことで神様はヤコブという人物にイスラエルという名前を与えてくださいました。あなたは神様と戦い、人と戦って勝ったから、何よりも天の神様に祝福を願い求める、これこそが神様が喜んでくださることでありましょうし、友情関係を深めていくための一番大きな秘訣だと思います。ヤベスという方の祈りをご存知でしょうか。ウィルキンソンという方が本にしました、ヤベスの祈り。第一歴代史を見ていきますと、通読をしなければ読まない箇所ですが、延々とですね、見ず知らずの人の名前が並べられているわけですね。ところがこのヤベスという人のところに来ますと、名前だけではなくて彼がどういう生い立ちでどういう祈りをしたのか、どういうふうに神様に祝福されたのかというのがコメントがちゃんと書かれているんですね。その部分をご紹介しましょう。後で司法に箇所は記していますので、後で読んでみてください。ヤベスは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベスという名を付けた。ヤベスはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられたと記されています。ヤベスという人の名前の意味は、悲しみとか痛みという意味があります。悲しみさんとか痛みさんなんていう名前がいたら、日本名の名前がいたら、これはちょっとですね、不幸な人生を生きる人かなと思うんですけども、悲しみのうちにこの子を産んだからといってお母さんがそういう名前を付けたんです。悲しみ、痛みという名前です。でもこのヤベスはイスラエルの神様に呼び求めたんですね。神様、私を大いに祝福してください、私の地境を広げてくださいますように。あなたの御手が私と共にあって、災いから私を遠ざけて、私が苦しむ、痛む、傷つく、苦労することのないようにしてくださるように。そのような拙い祈りを神様は喜んで受け入れてください。彼の願ったことを叶えられたと聖書は記しております。このヤベスの祈りをもっと完全な形で紹介してくださったのは主イエス様でありますし、 それは主の祈りと言われているものです。神様を貪欲までに慕い求めていく、これこそが神様が願っていらっしゃることであります。むさぼるように神様を求めていくということですね。むさぼるように食べ物を求めたりとか、むさぼるように何か自分の趣味に走ったりとか、そういうむさぼるように仕事をしたりとか、そういうことではなくて、むさぼるように神様を求めるということを、それが友情関係の一番の大切なことなんです。家庭の夫婦の関係でも親子関係でも、友達関係でもそうでしょう。むさぼるように他のものに熱中している人がいたらですね、どうして友情関係がそれ以上深まりますかということなんですけども、神様はそのことを今日願っていらっしゃいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めよ、そうすればあなた方のためにそれが叶えられるとまでの大きな祝福を、ブドウの木の例えのところでは主はおっしゃってくださっています。また何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですと、もう先取りをして確信を持って祈ることができる。そして確実に応えられる祈りの原則というのを聖書は記しています。それは神様にとどまるならば、御心にかなう願いをするならばということであります。駆け足であったかもしれませんが、神様との友情を深めるための6つの秘訣を、この愛する次とキリスト教会の皆さんにご紹介いたしました。神様との関係をさらに親しくするための、それができるかどうか、友情が深まるかどうか、それは皆さんにかかっています。具体的にこの6つのことの1つでも心に留めて、1週間の実践だけではなくて7日間ずっと留まり続ける、ぜひそのような生活を一緒にしていただけたら、そのような中で本当に私は祝福されて、あふれるほどの祝福を受けて、もう皆さんぜひ私の信じている神様をぜひ一緒に信じてくださいと胸を張って言うことができる、幸いな人生を、まず私たち自身が神様の素晴らしさを味わって、その愛の中で浸って、そしてそれをご紹介することができる、そんな本物の信仰生活をする私たちで話していただけたらと思います。それぞれ神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思いますが、声に出せる方はぜひ声に出して祈ってみてください。愛する主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちが自分勝手に歩んでいたときに、神様なしで自分の幸せを求めて歩んでいたそのときに、身代わりに命を捨ててくださるほどの嘘偽りのない愛を持って私たちを愛してくださり、その友情関係の中に招いてくださったことを感謝いたします。今私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と一緒にご飯を食べると、そんな親しい、本当に親しい孤独からの救いがここに約束されています。今日から私たちがその神様との生ける関係をしっかりと築いて、そして生涯その関係を深めていく中で、 本当に計り知れない祝福を受けていくことができますように。そしてその祝福があふれ出て、私たちの家族も親族も、また職場の方々も、友人知人も、地域の方々も、神様、このあふれる祝福を共に味わっていくことができますように。そして豊かな豊かな実を結んでいく私たちとしてくださることをお願いいたします。日々の生活の中で具体的に神様、その友情関係を深めていくことができるように助け導いてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。